からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組金曜日の夕方5時から生放送でお送りしているんですが、今外は何度ぐらいなんでしょうか。昨日の天気予報では38度京都はなりますみたいなことを言っておられましたが、8月に入りまして本当に夏本番、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は夏の夜快適睡眠を目指そう、そんなテーマでお届けします。お話は株式会社ロマンス小杉代表取締役社長小杉源一郎さんに伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。小杉さん、外今暑かったわって言って、中に入ってこられましたけど、外暑かったですか。
暑かったですね、はい、タクシー乗ってますと40度を超えてました、は
い。そうですか。その車外温度、はい、そういうのがついてるんですか。車には
ついてましたですね、はい、ご覧くださいってタクシーの運転さんが見て覗いてきました。40度でした。
あ、そうなんですか。アスファルトの上ですから暑いかもしれませんが、
ですね、
はい、そういう中でも本当におしゃれでいらっしゃって、
いえいえ、
はい、いつもそんな服装をされてるんですか。
そうですね、できるだけ
ピンクのネクタイ、それからチーフ、ポケットチーフ、
はい、ピンクは大好きです。
あ、そうですか、はい、分かりました。さ、この7月の祇園祭り、1日から31日までいろんな神事が執り行われたんですけれども、ラジオカフェが、今年は白楽天山を、取材させていただいて本当にお世話になりました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、小杉さんは白楽天山の保存会の代表理事でいらっしゃるんですね。
はい、
はい、ということは、この小杉さんはどのあたりで生まれ育ったんでしょう。
生まれたのは京都市内で、
はい、
現在住んでいるのは桂のあたりなんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、手前どもの創業者祖父母が、室町通りの白楽天山がある白楽天町で長年住まいをさせていただいてたので、
はい、
ご縁があったということなんですけども。
ああ、そうですか。今この株式会社ロマンス小杉もその場所に、ご創業の場所にあるということですか。
そうです、はい、
そうですか。本当に、私たちはそのいろいろされている中の一部しか、垣間見るというそんな感じだと思うんですけれども、大変ではないですか。もうにおよそ多分2ヶ月ぐらいはかかりきりっていう、いろんな準備も含めて大変なことがあるんじゃないでしょうか。
そうですね、たくさんの観光客の方が見る部分っていうのは本当に限られたところですけれども、
はい、
それまでの準備ですとか用意っていうのはいろいろありますけれども、本当たくさんの町内の方やスタッフに恵まれてるんで、スムーズに運営はできてるかなというふうに思ってます。
そうですか。それぞれの山鉾町こう住んでらっしゃる方の状況が違うと思うんですけれども、その白楽天町ではどうでしょうか。こう近年はマンションが、新しく建ってとかいろんな状況の変化があると思うんですけれども。
そうですね、私が代表になりましたのが2011年で、
はい、
それ以前はですね、本当に町内の住んでおられる方の高齢化ですとか、
はい、
お子さんがどんどんどんどんいなくなったりして、非常に人手を確保したりですね、お子様のお手伝いを確保するということが非常に困難でして、でしかし今松岡さんがおっしゃったように、お町内に大きなマンションができまして、
はい、
でおかげさまでここのマンションの住民の多くの方がですね、非常に理解があって、いろんな側面でご婦人方もご主人方もまたお子様もですね、 たくさん関わっていただけるようになりましたんで、その運営そのもののスタッフの要員数というのは非常に今恵まれた環境になってきたところです。
ああそうですか。やっぱりそういうこう子育て中のそういうお年頃の、お父さんお母さん、そして子どもたちがやっぱりそういうものに関わるということは非常にこう活性化、元気になるっていう、そんな感じですね。
そうですね。
同じちまきを売っててもやっぱり子どもたちがちまきいりませんかって言われるのと、大人しか座ってないというのとは随分違うなと思ったりもしますけども、
うん、そうですね。
はい。まあ、そういう白楽天山はそういう状況にあるということですね、はい、それとですね、まあ、小杉さんはいろんなことにこうチャレンジされる方ではないかなとお見受けしたんですけども、その白楽天山に関してもなんか外国語のパンフレットを作っていらっしゃいましたけど、あれはどういうことなんでしょう。
はい、まあ、あれもあるご縁がありまして、3年ほど前から始まったんですけども、同志社大学に、世界各国から、日本語そして日本文化を研究する目的で約1年間の小学生がありまして、はい、で見学に来ることになりまして、で最初はですね、白楽天山の説明ですとか祇園祭りの説明をして差し上げてたんですけれども、はい、まあ、せっかくなので、まあ、インバウンドのいろんな国々の観光の方も増えてきてますから、まあ、英語はもちろん中国語、ハングル語でプラスその留学生の各いろんな国々の母国語で、トランスレートをしてもらったので、はい、現在今16カ国語の翻訳ができてまして、
はい、それは白楽天山の、まあ、パンフレット。
そうなんです、
はい、こういう言えがあるよ、言われがあるよとか、そういうものですか。
そうなんです。
そうですか、
はい
はい、それはやっぱりそうやってたくさんの方が見学に来られて、あ、こういうことしたらいいんじゃないかなと思われるっていうところが、すごいなと、それを実行されたというところもすごいなと。実際にこう外国人の方が引き手になられたりっていうことも、書き手というか、はい、山ですから、はい、そういうこともあるんですか。
そうですね、一昨年は確か我々はそのボランティア21という団体にその引き手さんのお願いをするんですけれども、たまたま一昨年の巡行の時はですね、18名の引き手が白楽天山は必要なんですけど、はい、なんと18人全員がですね、外国人であったんですよ。
そうなんですか。それすごい
ですね。私もびっくりしてまして、まあまあ何人かはね、いたり、はい、半分ぐらいは外国の方がいてもいいんですけど、18名全員が外国の方だったんですよ。
それ他にないんじゃないですか。
多分今まであまり聞いたことはないですよ ね全員がっていうのは。
南側の山とかそういう山に、うん、外国の方が何人かおられるっていうのは見たことありますけども、はい、
全員でしたから、
大丈夫でしたか。
いや逆にですね、YouTube でもアップされていますが、力持ちの外国のメンバー18名でしたので、はい、辻回し普通90度ぐらいでシンプルに回るのがいいんですけれども、
は
い、
何回転されたんですか。
3.25 回転しましてですね、
ということは360度 ×3.25。
そうです、まあ、やっちゃいましてね。YouTube でアップされてますから、どうぞご覧ください。
それ今でもそれは拝見することができると。
どなたかがですね、我々がアップしたわけじゃないんですけれども、
面白いと思われて見た方が、
観光の方が撮られてそれがアップされてました。
ああそうなんですか。これは貴重ですね、はい、ぜひ番組が終わったら検索したいと思いますが、
はい、
さあ、そういうことをされてる小杉さんなんですけれども、ご本業のこのロマンス小杉の、事業内容と申しますとどういうことになるんでしょう。
はい、このロマンス小杉はですね、私 の祖父母が始めた会社でして、
はい、
寝具、
3代目という、
そうです、
はい、
で寝具、新装品、まあ、お布団ですとか毛布ですとかパジャマですとか、
はい、
そういったものを、まあ、製造卸ししている会社です。
あ、そうですか。それは現在本社があるその地にご創業、ご祖父が、創業されたということですか。
そうです。
あ、そうですか。そして、この時代とともにこうなんか変化してきた事業内容というのもあるんでしょうか。
いや、もう創業来、まあ、商品は当然新しいものもしてますけれども、
入ったりとかいろいろあるけどもということですね、
はい、
そうですか、はい、 そしてですね、このロマンス小杉さんは非常に小杉さんのこう人となりが現れているなと思うのは、いろんな分野でこう社会貢献的な活動をしてらっしゃいますよね。
そうですか。
そうですか。まあこの祇園祭に関してもやっぱり、社会貢献というか地域貢献の一つかなって思ったりもするんですが、
う
ん、
確かにそうですね。
その他にもまずですね、はい、ホームページ拝見しますと、太陽光発電、
はい、
なんでまたというその何かきっかけってあったんですか。
滋賀県にもともとはですね、はい、物流センターでも必要となれば作ろうかなと思ってた土地がありまして、
はい、
でしばらくそのままの状態だったんですけれども、2011年の非常に残念な出来事で電力が足りないとかですね、はい、そういう流れがあって、東日本大震災、
はい、
すぐはできなかったんですけども、2014年に太陽光をにして少しでも地球に優しい、エネルギー政策の一助になればいいなと思ってしたんですけれども、
はい、その物流センターを作ろうと思っていた場所を、
祖父がですね、もともと物流センター用地として手配をしてたんですけども、それに逆らうということはないんですけども
物流センターではなくて、
はい、太陽光にしちゃいました。
そうなんですか。それ広さでいうとちょっとわからないとは思いますが、
約4000坪ぐらいですかね。
4000坪、それ例えるとどれぐらいの広さになるんですか。全く想像できないんですけども。
どうでしょう、野球
甲子園球場ぐらいとか。いや、
そこまでないんじゃないですか。草野球グラウンドぐらいじゃないですかね。
そうですか。そうするとこの年間この発電量というか売電量というかこれぐらいとかなんかあるんですか。何、ワットとか
ありましたけどね。
何個分とか忘れました。
忘れましたね。
わかりました。少しでもそういうこう、東日本大震災のこのいろんな経験を通して、あるいはいろんなことから地球に優しいことをというふうにお考えになるというところが、なんかすごいなっていうふうに思ったりもするんですが、その他にもその2011年の東日本大震災の時にも、何かのこの支援活動、されたと伺っておりますけども、これはどんなことをされたんでしょう。
手前どもはその寝具を製造卸しをさせていただいています。
はい
で東北にもたくさんのお取引先様がありまして、
はい
震災で大きな被害を受けられた方がたくさんありまして、で、そこへ出向いていって、いろいろとお伝えするということもなんですけれども、復興に向けてその地域の方々が、避難所生活をされてたりしているとお聞きしましたので、そこで何かこう、時間を忘れるといいますか、楽しい非常に家族を失ったりお住まいを失われたりして非常におつらい環境ではあるので、何かこう笑顔になるようなことでサポートできたらなということでですね、手前どものある商品、真綿シルクで、絹でできたですね、
真綿、
貝子さんから、作るんですけれども、それを手で伸ばしながらですね、重ねていくと綿のような形になりまして、でそれを膝掛けにして、完成させてお使いいただけるような、キットといいますか、ありまして、それを持ち込みをさせていただいて、避難所の方々にお声をかけて、20名ずつぐらい1組になっていただいて、お二人でこう手引き真綿の体験をして、それぞれこう昔を懐かしがられたり、またこんなこと初めてだわというような形で楽しい、30分40分の時間なんですけども、お過ごしいただいたりを、させていただきました。
そうですか。それはこう震災2011年3月11日ですか。それからどれぐらい経ってからそういうことを。
いや、もうすぐ直後からですね。もう数ヶ月後ですよね、
はい、そうなんですか、それは場所はどのあたりなんでしょう。
もう本当に被災エリアは広かったんですけど、たまたま手前どもの長年お付き合いをしていました、その釜石市にある、 お布団屋さんと一緒になってですね、地域の復興にということで、うん、
はい、
その専門店様と手前どもで一緒になってやった企画なんですけどね。
あ、そうですか。それはこうしばらくは続いたという感じなんですか。
そうですね、5年ほどは続けましたですね。
あ、そうですか。まあ、そういう、こう支援っていうのは今も何らかの形で続けておられるというふうに伺っておりますけれども、
今はですね、はい、まあ、そういう出向いて何かをさせていただくということは今できてませんけれども、
はい、
まあ、赤十字社様を通じてですね、まあ、手前どもの商品の、まあ、ある商品の中にですね、はい、積み立てをしまして、その売上の一部をですね、永続的に、まあ、寄付をさせていただいているということですけども。
ああ、そうですか。こうやっぱりそういう時の、心というか、どんな感じでこう、あ、行かねばと、行こうというふうにこう思い立たれるんでしょうね。
いや、そんな立派なことではないんですけども、震災直後にですね、本当にたくさんのお取引先様が存在していたので、自らすぐに1週間ほどして、まあ、カセットコンロを持参してですね、お届けがてらだーっと1週間少々を回りましてですね、非常にもショックを受けて、これは本当に長い月日がかかるなということに感じましたので、まあ、できるだけ我が社も長い期間、少しでもお役に立てるようなことをしていきたいって社内で揉みまして、まあ、微々たるもんですけれども、わずかではありますが、いまだに継続をして、また今後もまだまだ続けていきたいなとは思ってます。
ああ、そうですか。そして今年はラグビーのワールドカップが日本で行われますね。
ですね、いよいよですよね。
釜石でも行われますよね。
ですね、先般なんか、ね、国際試合が
ウルグアイでしたっけ、どこでしたっけ。
フィジー戦ですかね、
はいは
い、えらい盛り上がってましたよね。
はい、これ楽しみですね。
ですよね。
見に行かれるんじゃないですか。
いや、私はラガーマンではなかったんですけど、はい、やっぱり今年のこの、ワールドカップは、ね、興味を持って応援していきたいなと思いますよね。
はい、本当ですね。はい、これも楽しみなところです。さあ、この後はお待たせしました、夏の夜快適睡眠を目指すというお話を伺います。今回は株式会社ロマンス小杉代表取締役社長小杉源一郎さんにお話を伺っております。小杉さんは、まあ、本当に眠りの専門家であられますけれども、どうでしょう、この小杉さんご自身はその眠りに何か問題抱えてるとか、そんなことは全くないんですか。
全くないんですよ。
全くない。
もうどこでもいつでも寝れるんですよ。まあ、布団屋の息子に生まれてよかったなと思ってますよ。
おお、そうですか。いや、こういろいろ見てますと、睡眠は考える、私たちが想像しているよりも、この健康のいろんなところに、関係性があるっていうか、結構大切ですよね。
そうですね、
はい。まあ、このぜひこの睡眠のこの良い睡眠、快眠っていうと、こうどういうものが必要なんでしょうか。快眠ってどういうことなんでしょう。
まあ、ですね、
はい、
3年ほど前ですか、流行語大賞の中にですね、トップ10に睡眠負債という、はい、言葉が入ったんですね。
はい、負債は、
負債は
負債の
負債です。
はい、負債です
借金の負債ですよね。
はい、
で、その言葉だけを見ますとですね、
はい、
なんか睡眠時間が少ないと良くない、睡眠時間が長ければ長いほど いいというような捉え方をされる方も多いんですけど、
はい、
まあ、その睡眠時間も多少は関係はあるんですけれども、その睡眠自身のその質がまあ大事なんですけども、
はい、
その質が悪ければ、まあ、その負債として蓄積されて、まあ、何らかの体に異変をもたらしたり、まあ、メンタルに変化をもたらしたりというような、はい、ことを招くので、睡眠の質っていうのは大事だよというふうにここ数年は
言われるようになったということです ね、
そうですね。
ということはその 4,5 年前は睡眠負債が流行語大賞にノミネートされるということは、なんかそういうふうなことが世の中にいっぱいあったっていうことでしょうか。
そうですね、はい、本当に睡眠に対する不満ですとか、はい、お悩みを抱えている方が、まあ、多いのは多かったんですけれども、はい、なかなかそれを具体的にどうして改善をするですとか、まあ、テレビのいろんな番組もお取り上げが増えるようになりましたし、
はい、
いろんなそういう本もですね、素晴らしい先生がたくさん書かれるようになりましたんで、
はい、
より多くの方に睡眠に対する関心が非常に増えてきたっていうのは非常にいい傾向ではありますね、今はね。
そうですね、まずはその睡眠全般で質の良い睡眠をこう獲得するというかするには、何か条件がいくつかあるんでしょうか、大切なこと。
睡眠時間は、
睡眠時間
はしっかりとっていただきたいんですけれども、
はい、
やはり睡眠に入る前の時間の過ごし方によってもですね、
はい、
非常にどうでしょう、アクションムービーを見てですね、興奮している状態ですとすぐにはやっぱりなかなかこの入眠できませんし、
はい、
でお休みの直前にですね、例えば熱々のお風呂に入ったりしますと、やっぱりなかなかこうすぐに寝れなかったり、
はい、
で寝酒は適量はいいんですけれども、少し深酒をすると逆にぐっすりお休みになれませんし、そういう実際にお休みになる前の時間の過ごし方もですね、はい、非常に大事にしていただきたいなというふうに思いますよね。
ああそうですか。こう寝る前にお風呂っていう習慣の方も、こうラジオを聞きの方にはおられるかもしれませんね。そうするとあんまりこう直前には入らない方が良いと。
そうですね、
やっぱりお風呂に入浴すると、ある意味こういろんなものが活発に代謝しているというか、はい、そういうことになります ね。
やはり体が温まってますので、
はい、
である一定のですね、1時間半ですか2時間ほどしてその体温が下がることによってお休みに入りやすい環境になりますので、
はい、
お風呂上がりにすぐにお布団に入ると多分すぐはなかなかお休みになりにくいんじゃないですかね。
ああなるほど。そして今時の傾向で言いますと、よく言われるのがやっぱり携帯見ますよね。
見ますよね。
自分のことを思い出しますと、
はいはい、
直前まで何かをチェックするとか、メール来てるかなとか、あれどないなったかなとか、
ですよね、
ありますよね。
返信しとかなきゃなとかね、
はい、そういうのはダメなんですよね。
いや大丈夫ですけども、できるだけどこかでこう線を引いていただいて、
はい、
お休みモードに入っていただくことをお勧めしますよね。
ああそうですか、はい、小杉さんがそのいい眠りにつくために何かこういうことをしているっていうことはあるんですか。
いや私はですね、先ほども申し上げてね、いつでもどこでも寝れるんですよ。
それはなぜなんでしょう。
わかりません、寝ることが好きなのかな
適度な運動が結構必要っていう話もありますけれども、やっぱり運動もされそうですね。よく日焼けしてらっしゃいますから。
いやこれはたまたま昨日ゴルフに行ってただけなんですけど、
そんなに
運動はしませんけどね。
そう
ですか。ゴルフをたまにさせていただくぐらい で、
やっぱり早起きですか。
朝は早い方ですかね。
そうですか、よくこう朝日に当たると、いい睡眠が得られるというふうな話も聞いたことありますけども。
そうですね、
はい、明るい、太陽であるとか、そういう光に当たるっていうことも目覚め、よく考えますとその質の良い睡眠には心地よい目覚めっていうのも当然こう同じ両輪という感じですね。
そうですね、
はい、いかがでしょうか。このご本業の寝具において その快眠のためのなんかこう夏はこういう涼しく寝る方法っていうのはあるんですか？寝具的には。
寝具的にですか、はい、まず夏のこの蒸し暑い京都ママにはこうもう少し肌触りのいいものですとか触りますと少し爽やかというか冷たいような商材のものもたくさんあるんですけども、やっぱお部屋は適度にエアコンをですね、これだけ暑いとですね、やっぱり睡眠に影響を与えますから、少し涼しめに設定をしていただいて、
はい、
で適度にお腹の周りをこう、
それは温め保温すると。
そうですね、
はい、
でお休みいただいた方がいいですね。あまり無理をなされずに温度設定を高いままにされたり、逆にエアコンなしで行くんだみたいなよりは、
汗をかいた方がええでとかいろいろ。
それはやっぱり寝ながらでも熱中症になる方がおられますから、
熱中症になるパーセンテージが日中よりも、うん、その就寝中の方がパーセンテージがやや高かったんですけども、うん、それはやっぱり気をつけないとダメですね。
ですね、やはり、はい、よく汗をかかれる方は1リットルぐらいお休み中に汗をかくっていうことも聞いてますから、
はい、
やっぱり水分補給が寝る前、またお目覚めにはすぐお水を飲んでいただきたいですよね。
はいはい。おすすめのこの寝具ってあるんですか？そのクール、ひんやり感のある寝具をどっかにないかなと思ってるんですけども、
はい、
ぜひともお教え願いたいんですが、それどういうものなんですか？
素材は2つあります。天然素材ですと、まあ、朝の お布団などは非常に夏はさらっとしてますし、
はい、
冷たさも自然のですね、
はい、
朝の冷たさを感じながらお使いいただくこともありますし、あとは合成繊維ですけれども、まあ、蒸れにくい、まあ、汗をですね、少しでも早く吸収をして体から遠いところへこう放出してくれる、まあ、そんな素材のものもありますけどもね。
そうするとやっぱりその汗をかいて体温を下げるっていう、それをやっぱりその敷物なり何なりがしてくれて、それが体から遠いところに放出すると。
そうですね、
やっぱりそういうものということですね、はい、なるほど、はい、わかりました。さあ小杉さんがその夏こんなんしてるよっていう、この今日も暑そうですけども、なんかココイチっていうか、これおすすめっていう、
いや、
なんかあります？
これがですね、はい、たまたま今日我が社の女性スタッフと喋ってたんですよ、
はい、
まあ、当然エアコンもつけていただきたいんですけど、扇風機派の方もおられると思います、
はい、
だからその扇風機の後ろにですね保冷剤みたいなやつありますよね、
はい、
あれをですね後ろにぶら下げて扇風機すると冷たい風がになるんですよ。非常にそれはものすごく効果的だよね。 100均に行ってですね、その保冷剤を入れるそのカゴみたいなものを引っ掛けるやつがあるんですけど、
はいはい、
それを扇風機の後ろにぶら下げ て保冷剤をちょっと入れるだけで、その扇風機の風がちょっとひんやりしますよ。
お、それはクーラーなしでということではなく、
まあ、クーラーなしでも、まあ、
いけなくはないと。へえ、これはなかなかアナログですね。
はい、
わかりました、ありがとうございました。この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。小杉源一郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。